はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の16日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ガッツリスケベの江口です。
パンパンスケベの森です。ドブロックです。
お願いします。
お願いします。なんで森まで
順番変えました。まさかの私がちょっと、
はい、俺が言いたいっていう。
大竹さんそんな顔しないでください。
パンパンスケベ、
はい、うん、いやでもちょっとですね、うんうん、昨日ですね、うん、ちょっとお仕事で、うん、3.5 キロ の、うん、ワンプレート中華を食べる仕事をさせていただきまして、
うん、あ、そんな仕事もするの、はいはい、え、はい、オーグじゃん。
そこからオーグになったの。
いや、それでちょっともうや
っぱ辛いだろ。だってあれだって特殊能力だぜ。
はい、
そうだよ。
特殊能力を、うん、多分もしかしたらあるかもって僕もちょっと淡い期待を抱きながら参加してみたんですよね、
うんうんうんうん、
まあでもそれで結局結果はちょっと言えないんですけど、
ダメだったんだよ。ダメに決まってんだよ。
それは見て
もらってもいいですよ。
絶対ダメだよ。
森くんは大食いもできないし、モノマネも
その話またしますか。
お前は何にも、もうお前はギターしか脳がないんだよ。
ギターしか
ギターしか脳がないんだから。
わかりませんよ。ね、オンエア見たら
絶対食べてない。使ってもいいんだ。
だからそれでもパンパンでですね。
お腹が。
今ももうパンパンでして。
顔色悪いん
ですよ。仕事ちょっと選びない。
いやでも
まあまあね、何でもやれにゃねと。
いや、
それはわかるよ。その気持ちはわかるよ。
ギターだけじゃやっぱあれ心細いんでね、やってみたんですけども、ただそのお腹がパンパンになると。
何食ったんだよ。
いや、もう本当素晴らしかったですよ。もうだからフルコースみたいなもんです、中華料理の。
中華料理のフルコースを、
はい、
3.5キロ。
3.5 キロ。
牛じゃないんだからさ。
いや、素晴らしかったですよ。
そんなには重く。
はい、
え、俺んちなんかまあ朝あれだぜ。朝じゃないよね。土日になるとご飯炊くんだけど、もう一合だぜ。
え
?2人でご飯。
嘘でしょ
?2人でですか。
もう女房が炊きづらいって。一合ってなかなか。
一合って言ったらご飯茶碗一杯山盛りだよ。
一杯ずつ。
いや、一杯山盛りで一合じゃない。
だから薄く持って二人で一杯ずつ。
うわたくさん炊いた方が美味しいって言いますよね、ご飯はね。
何？
たくさん炊いた方が。米は美味しくなる。
2人しかいねえんだからしょうがない。
いやいや、ラベルとかラップとかある
じゃないですか。たくさん炊いてどうすんだよ。
冷凍とかある
よ。冷凍してもう一回だったら次のもう一回炊いた方がいいじゃん。オレンジの家計に文句言うんじゃねえ。オレンジが何食おうと買ってたろうよ。俺はちょっとした例として食えないよっていう話をしただけで、オレンジの家計にも家族に文句言うな。
すいません、すいません。ちょっと
思っただけです。
いっぱいで多分ちょっとイライラしてたかもしれない。本
当イライラしてたかもしれない。
お腹いっぱいちょっとイライラしてたかもしれない。
だってまだオンエアになってないからそんなに言えることはないだろ。
そうそう、ないのに。そうですね、ないのに。
じゃああれだね、意外とそこだけは気が合うね。私も今日イライラして。
あれ、
え、なんでイライラしてる。
もうさ、
お前だってお前もう今週かなんか結婚式じゃないか。
そうだよ、だからそれもあるじゃん、
うん、
そんで長岡に半分住むために引っ越ししてる最中じゃん、
うんうんう
ん、で原稿一本忘れててさ、こっち戻ってきて、
うんうんうん、お前一つのことをやると一つのことを忘れるからな。
そうだよ、
まあそれはしょうがない。
銀行行ったりするのも一日一個の仕事だから、
う
ん、
そう
だよ。ミッション。それもカウントされる
の。編集の人からさ、うん、電話かかってきて、うん、夕方に、うん、今週の入ってないって言われて、うん、もうデッドラインだって言われて、
うん、
もうそれが、うん、結構だから東京帰ってきた時に仕事とか病院とか詰め詰めで入れてるから、
はいはい、
もう夜だったわけよ、
うん、
ほんで帰りさ、うん、中華屋さんによってビールかなんか、うん、ビールとか焼酎とか引っ掛けてきちゃってて、うん、もう寝ようと思ってそこで言われてたから
ビールとか焼酎引っ掛けるっていう表現がいいよね。
いいですね。
軽く引っ掛けてきたんだけどさっていうね。
2種類ですからね。
かっこいいよね。なんか
キーってなっててどうしようと思って、うん、全然資料もさ今週読めてないから、うん、新聞も溜まってて読んでないわけ、
うんうん、
でもうパニックになってるところに、う
ん
う
ん、適当に嘘書くわけにいかない
で行かないよ。でうちの父親から電話かかってきて、
うんうん、
お前俺の礼服って、父親は蔵王に住んでんだよ、
蔵王に住んで
る、なのに、うん、俺の礼服どこにあると思う、
知らねえ、知らねえ、それは知らない
よ、知らねえよって答えたら、うん、そしたら、いやお前考えいいからなんとなくでちょっと答えてみって言われるのね。
そんなところでクイズ出されても、
うん、そうでしょ、うん、ほんでまた息子がスーツ取りに帰ってきて、
あ息子この間スーツ作ったって話
だ、でなんかちょっと配れすぎてないとかって、なんかボソボソ言って作ってく欲しそうに言ってて、その最中にヨネちゃんから電話かかってきて、でもう電話の音がずっと鳴ってるから、うん、あーうるせえなっていう風に怒鳴ってたら、息子がさあ、そろそろ終わりに近づいてきて
なんていうこと言うんだ、
あのそれはさって言って、しょうがないかも、あんたの性格じゃしょうがないかもしれないけど、うん、俺はもう一緒に住めないぜって言われてもうそこでも怒りポイントマックスで、
うん、からかわれてますね、ま
あ、あの結婚式がね今週の日曜日で、はい、それで、ま、新潟に、ま、2人、お前大変だな、
体調最悪、見てよこれすっぴんで目の上腫れちゃって、
おひどい顔だね、
そう、ね、もうこれであれだよ、あの厚塗りすんだよ、だからさって、
いやだけどこうまあ相手はねもう新潟じゃね、はい、うん、名家っていうの、
そうですね、名家
ってね、それでそこにもう家があって、うん、で君は東京に家があって、ヨネちゃんも東京に
家
があって、うん、だけども新しく住まなくちゃいけないからっていうんで新潟にもう一個家ができたわけ、うんうん、すげえじゃん固定資産税、
そこは心配ですね、
心配だよ固定資産、まあね、まあね、いいんだろうけどね、はい、まあ、で新しいとこを借りたんだ、
うん、なんかそこで、なんかハウスクリーニング入れてもらったんだけどさ、うんうんうん、あのお風呂場、うん、お風呂のお湯がこう流れてきたらさ、うんはいはい、お風呂の底の下にあった、うんうんうん、なんか 0.5 ミリくらいの、うん、だから 0.1 センチかくらいのさ、うん、茶色い長細いものがいっぱい出てきた、
あ、そこはね、中古みたいなことなの、そこ
は、そうそう、古いビル、
それで、うん、そのビルの何階かを借りたってことなの、
そう、うん、そしたらで、うん、だから 0.5 センチくらいの、うんうん、なんか細長い茶色いものが大量に出てきて、
お風呂の、ね、排水口あたりどこから、
お風呂窯の下、
お風呂窯の下から、
うん、そしたら、うん、で私がギャーっていう風に言ってたら、うん、ユニちゃんがやってきて、これ何これ何って言ったら、うん、あこれねってね、うん、カエルのうんこっていうの、だけどさそんな一回じゃないんだよ、うん、でどんなカエルって言ったらさ、うん、すごいあのちっちゃくて 青、あの青くて可愛いやつっていうのね、うん、だけど、うん、そんなさ、
そんな可愛いやつがそんなうんこする
から、そうでしょ、
そんなうんこするのおかしいだろ、
そうでしょ、絶対騙されてると思う、うん、騙してると思うんだよ、うん、で、うん、だってそんな青ガエルのさちっちゃいやつがさ、うん、0. だから5センチくらいのうんこ、
まあまあそれ
はね、しかも1匹でそんな大量にするわけないじゃん
そうですね、たくさん流れてきたんですもんね、
う
ん、
どうもなんだと思う、
嘘つきだよ
全く、
うん、大嘘つきだよ、だから
そうだよね、うん、しかも私だけど、ま、そっかってその時は思ったんだけど、
なんで思っちゃうんだよ
家に帰ってから原稿書かなきゃいけないし、うん、結構忙しい引っ越しの準備もしなきゃいけないのに、うん、ずっとネットでそのうんこのこと調べた
なんて検索するんですか、
かわいい、
うん、なんか昆虫うんこ
検索した、そんなうんこをするカエルはいた、
いやいない
しょうがない、ね、
でも、うん、そう嘘ついてないで本当だ、かその青ガエルでたら怖くないんだけど、うん、でも意外と食べ物がいいから大きいうんこ、
お前をあんまり怖がらせないようにっていう意味か、
ヨネちゃんは、うん、
まあそういう意味だったんだろうな、
うんうん、でもどうも納得いかない、うん、まあ、あのネットで検索かけても出てこないんだ、そのうんこの正体が
気になるって言えば気になるけどね、原稿書かなくちゃいけないからね、
そうなんだ、
あ なんやかんやで。まあでも東京とね、まあ、新潟、まあちょっとその地方の方では、うん、まあいろんな儀式とか形式とか、うん、まあ結婚に向かってね、うん、いろんなことあるだろうから、しかもね、あの応援する方々もいらっしゃるだろうし、うん、大変だねそこは。
うん、大変。大変だから、うん、なんかね、うん、ストレスたまると太るタイプって分かった自分で。
あ、そうですか、う
ん、なんか朝食べようと思って食パン一斤、すごい向こうお水が美味しいからさ、お米も美味しいんだけど、パンとかも結構美味しいのがあるんですよ、
水がいいから。
ほんで、すごい美味しいって言われてる店のさ食パン一斤買ったんだけど、帰り新幹線で、あのブチブチ食パンちぎりながらもう一斤ほぼ半斤食べちゃって弁当食った後に、
弁当食った後
に、これはなかなかの、
弁当食った後に食パンちぎりながら半斤食った、うん、俺んちは二人で一号だね。
じゃあ室井さんもパンパンスケベじゃないですか、ね、
だから森の仕事私がやったもんね。
室井さん食べてもらう
の、室井さんに頼みます本当に。
さあさあ今日はそんなことを言ってる場合じゃありませんよ。
はいはい、
はい、太田さん、
はい、実はそれぞれの曜日で一人ずつモノマネに関する代表を選び出しまして、はい、ね、曜日対抗で対決しようという、うん、曜日対抗モノマネ対決の企画が進んでおりまして、はい、いよいよ今日から本戦が本格的にスタートするということになっております。はい、うん、
あのこのあれだよな、江口が、はい、選ばれた確か
先週の予選
で、そうですね、各曜日の、うん、代表をちょっと発表させていただきたいと思いますが、予選を勝ち抜いたのは、うん、月曜日はガンバレルーヤ、阿佐ヶ谷姉妹さんのモノマネです、うん、はい、これはあの普段からもやっておりますけれどもね、うん、火曜日春菜愛さんが代表、なんと室井佑月さんのモノマネでエントリーです、うん、はい、水曜日が代表は壇蜜さん、うん、警視庁の郡山さんのモノマネをいたしまして、なんと郡山さんの使っている普段文化放送で流れている交通情報の BGM をバックに自分で呼びかけて郡山さんの真似をして自分で受けるという、う
ん、ね、はい、質問なんだけど、前から思ったの、郡山さんってさ、はい、警視庁にいんじゃん、はい、警察の人なの？
違います。
いいです
ね。確かに言われてみれば、ね、自由だよね。
アナウンサーの方でしょ？
アナウンサーというわけでもないですね。
あ、そうですか、
はいはい、文化放送が契約しているその交通情報のキャスターという。
交通情報の、はい、なるほど、はい、わかりました。
木曜日が代表は三浦康子さん、うん、三浦さんは壇蜜さんのモノマネでエントリーです、うんうんうん、そして我らが金曜日の代表はタブレット潤さんのモノマネでエントリー、はい、ドブロック江口直人さんが決勝進出と、
はい、勝てる、
言っとくけどね、あれなのね、はい、まあ、これこの間の金曜から始まったじゃん、はい、だ金曜月曜ってね、はい、まあまあクオリティが低かったんだ俺に言わせると
本当、
うん、で俺ちょっとやめようかなと、これもう企画失敗かなと思ってたら、はいはいはい、まあね、水曜日の壇蜜あたりからまたね復活して、
ね、
復活して
きて水曜日盛り上がってましたね、
まあ、まあね、あ、まあまあとにかくです。そんなにみんな似てないよ。
言っちゃうんですか。
大会
結論から言うと。結論で。モノマネの人ってさ、なんか間にお笑いみたいなことをうまくやったりするんじゃん。本当のモノマネしたね。まあそういうのは全然できてなかった。
だってそれがプロじゃないんだから。
プロだないんだからね。だから企画にちょっとそこら辺無理があったことは分かってるんだけど。
縛りがね。
まあでも、まあ江口はそのね、クルティのあのね、段階で言ったら1から5までクオリティのね段階があるとしたら、お前1だから
1ですね、うん、
1だから、
そうでしょ、うん、じゃあ何を、うん、私たち 0.5 ぐらい、
そうだよ、そうだよ、森なんか持ってないお前は、
いやいや、
お前何もないモノマネはできない、飯は食えない、もう食ったないお前、
ただギター抱えたお前、準備期間がなかったですからね、
それはありますよ、
あの一番ハンディがありましたよね、はい、準備期間がなかったんで、はい、いきなりやれって言われて、
あれから僕もちょっとクオリティ上げてますから、
1週間で相当ブラッシュアップされておりますから期待していただきたいと思います。で本戦のスタートはいよいよ今日金曜日からで、うん、今日から来週月火水木と毎日それぞれの曜日の代表が本戦用のモノマネ、ブラッシュアップしたモノマネを改めて披露していただくということになります。
来週からスペシャルウィークなんだけど、はい、ね、今日こうあの江口がやるんだけど、はい、こう なんとかスペシャルウィークに入ってないんだよ、ね、ここ
そうですね、前青だけ入れてくれてないですか、前青入れてください、
まあ、よかったと思って
る、
省いてやろうと思って
入れてくださいよ、
金曜日もうなくてもいいと思ってい
やいやいやいやいや、
だから今からでもさ、助っ人みたいに上手い人で誰か友達とかいないの、
いやいやいや、あ、そうだ、友達いないけど、
そうやって全部江口を諦めるのもやめる、それもやめる、
ちょっとまとまりましょう、企業がまとまりましょう、
いいやつできましたから、
準備ができてないまま本、うん、予選スタートしちゃいましたけど、うんうんはい、でも1週間逆に言うと、うん、そのレベルが上がる準備期間が今回はあるっていうことなんで、はいはい、アドバンテージありますから、
それがダメなんだよ、奥さんと2人で4畳半で札束数えてたから、はい、もう入った金か数えてたからね、ええ、なかなかそういうとこまでもうこう考えが及ばなかった、ね、
なんで俺4畳半でまずなんで4畳半に言わないん
だ、うせえハゲ黙ってる思います
え、なんで改めて金勘定
して、金勘定してないですから、だからどんな生活なんですか、
溜まっただろう、
それだけが楽しみ
みたいな、溜まっただろう、
溜まってないですよまず、
ね、思ったほど使わねえし、お前ら思ったほど合流した話は聞いてない、はい、なんか森なんかも
やってるんですよ、暮らしております、
じゃあ、はいはい、いよいよ金曜日代表のその本番用のネタ、うん、もうこれ事前収録してあるっていうことですね、
はい、撮らせていただきました、
お、そうなんだ、
はいはい、
一番いい状態で、
え、事前収録、
はい、
そんなもんだったっけ、
いや緊張しましたね、
はいはいはい、じゃあ1週間でどれだけレベルが上がっているかということで期待していただき、
これ何もあの誰のやるとか全然聞かないで聞いていいわけね、もう、はい、この間のまんまなの、
はい、分かる、聞いたらもうすぐに分かると
思います、すぐに分かる、はい、はい、分かりました、
はいはい、それでは、うん、本戦初日の今日金曜日代表、ドブロック江口直人さんの登場です、
どうもタブレット純と申します、いやあのおばさんじゃないですからね、いやしかし今日も大竹さんはダンディーでかっこいいな、
そんなことより気になるの、どうして大竹さんはきつねそばばかり食べるのでしょうか、この質問に答えがあるとするならば、大竹さんは目が細くてきつねみたいな目をしているからでしょう、タブレット
似てるんじゃない？
どうですかね、レベル上がってましたね。
いけるんじゃない？これは、うん。
どうでしょうか皆さん。
なんか冬か、なんか俺は不愉快だ。
ちょっとどういうことですか大会？
非常に不愉快
だ。上がってたでしょクオリティだって。はい。
あ、目が細いから決めってのはわけじゃねえべ。
そうだったのかって思っちゃった
。なんでそうだったのかっていうのおかしいだろう。
ネタですから、そこはちょっと、はい、ご容赦ください。
ネタですからってお前。似てた？
面白いね、格好もして。
わかん、タブレットさんの声とかそんな覚えてない。
じゃあわかんないじゃないです
か。そうだった、そうだった気がする。
すね、最後タブレット13、タブレットみたいなの言いましたっけ？
言わねえよ。そんなこと言わねえ。
なんかギャランティーありましたっけ？
なんか言ってたような気が
する。どうですか、太田さん、これどう思う？
いや、前回よりは良くなってますよね。
良くなってますよね。
特に歌の部分が、後半の歌の部分が良くなっていて、しかもちゃんとあの芸人さんらしくネタっぽく
出て
る
し、
そうです。
最後までね、きちんと。
しょうがないじゃん。うちら金曜日は江口しかいない
森全然ダメだしな、森お前何の物語だっけこの間やったの、
僕はあの金子勝さんですね、はい、
いや、はい、え、眠そうでした、うん、いや寝てなんか生テレビの時は寝た方がいいですね、え
誰だよそれ、お前
ぶっ飛ばす、
いかなさい感じてますよ皆さん、
レベルが低い、うん、ない
やこれに比べたらやっぱ俺はなかなかのクオリティじゃないですかね、
本当だよ、本当、
そうか、まあね、はい、それはね、まあ、今日のこれ聞いて、はい、まあ、それからあれだよね、月火水木とみんな聞いて
、う
ん、
で木曜日に最終決戦投票と、うん、ラジオ聞いてる方に参加していただくっていう形になりますね、はい、ね、はい、
金のかかってない企画だったな考え、普通なんかスペシャルウィークだよ、はい、なんかやるって言ったらさ金かけるだろう、もういや、よそのなんか分かんないけど、
ね、商品でもね、
なんか金かけないんだよ、
う
ん、
スペシャルゲストとかさ、うん、なんかあるだろう、うん、じゃないんだもんね、俺もだからスペシャルウィークで半分今日はかかってるわけ
だよ、そこでかかるの、金かけるんだったらさ、うん、 控え室に置いてあるお菓子もうちょっといいのにしてほしい。
まあ、いろいろ言うけど ね、 ね、まあ、その気持ちも俺わかるよ、わかるけど別の曜日の人はわざわざその日用にお菓子買ってくる人までいるんだよ。お前は知らないだろうけど、ね、それをお前は知らずうちにバンバン食ってて、うん、それで、まあ、まずいとか言うな。
この菓子しけてるとか。
しけてる。大田さんこれ食べても大丈夫とかいろんなこと言う。俺だってあれ大丈夫なのかなってずいぶん気にしてんだよ。もうずっと同じのいたりとか。
大竹さんのカゴの方にあるさ、うん、甘納豆ってさ、うん、あれ3ヶ月くらい前から置かれてるよね。
納豆になってきてる
んですね。我々のテーブルの方には
なんか甘い勝手に悪口言うんじゃないよ。
言ってないですよ、言ってないですよ。
お前断蜜の買ってきた納豆だぞお前。断蜜の納豆だぞお前。
いやだったら僕
腐ってても食えよお前。
そうだ、
断蜜は毎週買ってきてるなあれは。入れ替わってるの。
あ、そういうことですか。
甘いもん好きなの、ダンミツさんって。甘いもん好きなの。
好きだねあの人は。
でも甘いもの以外もいろいろ工夫して、うん、しかも大量に毎週買ってくるんですよ、うんうん、
水曜日。ちなみに僕らのテーブル座ってる席がすごい離れてるじゃないですか、うんうん、ああそうだ、こっちには甘納豆ないけど。
そうだよね、
食べに行っていいんですかそっちの。
全然構わないですよ。
全然いいんですか。
あ、もう俺もうああこっちに来たお菓子はもうみんなガンガン食っていいですよ。
ああそうだったんですか、はい、なんかちょっと甘いものがこう合いそうな、うん、あのゴールデンラジオ の、 あのコーヒーが苦いんですよね、うんうん、コーヒーすごい苦いんで、うん、ちょっと甘いものが欲しいんですよ、
うん、ここのコーヒーたまにさ、はいはい、あの九州の醤油みたいな、
うん、そんなに濃い。
どんな職場環境で皆さん仕事してんですか。本当に
甘口の濃いやつですか。あじゃあいや行こう。
出てけ。すいません出てけ。
文化放送代表してお詫び申し上げます。すいません。職場環境が
悪い
です
。
はい、太田さん、
はい、うん、じゃあドブロックのお二人、はい、あのネタの準備してください、はい、うん、まず今日は日刊スポーツの記事をご紹介しますが、はいはい、あの東京都の小池百合子知事が、うん、東京に来ないでくださいと、はい、首都封鎖のような勢いで人の流れを抑えることに語気を強めてアピールしました。昨日都庁での東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議の後に取材に対して対応しまして、第4波を防ぐ今後の策の一つとして、うん、東京都と、まあ、神奈川、千葉、埼玉、都県境を越える外出の自粛を通勤などを含めて日常生活に必要不可欠なエッセンシャルワーカーの方以外は東京に来ないでください、うん、大都市圏との往来は控えてと呼びかけました、うん、でさらに首都圏で毎日300万人が動くと言われています。10人、100人、1000人の会社も出社人数の目安は全体の3割、うん、ゴールデンウィーク期間中は有給を取って連続休暇にしてください、うん、旅行は中止、延期して、買い物も3日に1回程度、通信販売も活用してとアピールをしたということですね、
うん、はい、どういうことなの、この人、
東京に来ないでくださいと、
ね、だけどさ、あれオリンピックのホスト、うんうん、ホストコスト国じゃなくてなんつうんだっけ、はい、あれ、
はい、ね、ホストタウンですかね、はい、
何考えてんだろう、
はい、東京に来ないでくださいって言ってるわけだけど、今日太田さんはどこからいらっしゃったんですか、
はい、神奈川県の伊勢原から通勤電車に乗って、長距離通勤してきました。
ゆり子に怒られる、
ゆり子に怒られるよ、
はい、来ないでって言われたのに逆らっちゃいました。
怒られるよ、ごめんなさい、国丸さんも怒られるよ、はい、
怒られる、はい、
このさ東京に来ないでくださいってこれ何なの、こうなんか条例、命令、要請、何、何なの、まあ、なんでこう首長が、今東京に、通勤圏だからね東京は、うん、一時はもうベッドタウンがあちこちにあって、うん、国は東京郊外にこなしてドーナツ型に、ね、東京の人口を少しずつ外に広げようとしてたっていう政策もあったわけで、うん、それでみんなそういうところに、まあ、土地の高さとか安さとかあって移り住んだわけだけど、うん、その人たちに向かって300万人もいるその人たちに向かって東京に来ないでください、これ何条例、
法的根拠はないですよね、うん、特に
どうすればいいんですこれ、え、普通条例だとかいろんな根拠に基づいてこういうふうに決まりましたからとかね、うん、言うならわかるよ、それを来ないでくださいってなんだよと、
本当だよ
ね、そりゃみんなね、なんか不要不急以外ね、うん、仕事でもない限りそりゃみんな気をつけてますよ、うん、 まあ、でも大阪がああいう状態になったから東京もね、まあ、そういう状態に直近でなるだろうということは想定はされるよ。だけど命令でも要請でも何でもないさ、ただ来ないでくださいっていう呼びかけはさ、こう何なんだろうなってこう俺は思っちゃうわけよ。
私もそう思うわ。
しかもオリンピックの話になると、まあ、あちこちにね五輪のマークが、まあ、三鷹さんだっけ高尾さんだっけ、なマークできてるけど、ね、呼びかけてやろうっていうふうにしてるわけでしょ、海外の人からは海外の選手は来てそれに付随する人たちが1万人も 2万人も来て、しかも、ね、これに病院の先生たちがこう、都に要請を受けて、多分俺の聞いてるところでは無報酬で何百人もこの係に担当にするわけだよね、海外の人たちはもうね、そうやってオリンピックだからっつって来てくださいって言ってて、一生懸命働いてる人たち来ないでくださいって、ちょっとも俺はなんかこう意味が通じないんだけど俺は。
っていうか、いまだにさ、なんかいろいろ取り決めするときに、科学的な根拠が見えないでさ、その時の思いつきで言ってるよね、そう国もだし友もだし、締
めたり緩めたり。だからまあね、この小池さんがね言ってるように、まあ、オリンピックを招致したわけだよ、ね、でこれを、ね、ずっとこの国はまあやりたい、せっかくだからやりたいと、まあ、新国立競技場作ってやりたいがために、いろんなことして、もうこれは噂だけど PCR の検査の数が少ないのもね、それをなんか人数多く出したくなかったりと、いろんな重くが働いたんじゃないかって噂されてるわけだよ。まあその中でこうやる方向に進んでてね、その中でなんか聖火リレーが中止になったり、聖火リレーが公園の中だけになったり、ね、楽しいイベントですけど皆さんお家にいてくださいって言われてみたり、ね、それが命令なのか要請なのかさ、条例なのかさ、わからない。ただね、それは小池さんのおっしゃるようにね、まあ気をつけてやんなくちゃいけないし、特にあのご高齢の方なんかはね、まあでも今の関西でやってる501系っていうんですか、まあこれは若い人も感染するし強力だし、しかもそういう人たちが大阪ではもうとっても増えてると、で病床が足りなくなってるっていうね、ことがあるんだったら、やっぱしさ、このなんか、なんかこう同じ緊急事態法案みたいなのは、ね、もう一回出すのはちょっとなって言って、いろんなやり方を変えて、ね、今のまん延防止等重点措置みたいな言い方になってるけども、ちゃんとやるんならやるで、やってくれたらそれは、ああそうですかになるけど、このいい加減なくくりがね、いい加減なくくりが、あいつ東京ナンバーじゃなかった、あの東京ナンバーのがこんなところに来てるだとか、福島ナンバーがあるとか、この曖昧さがいろんなことにこう みんなを悩ませてるっていうかね、そういうのを思っちゃうんだけどね、
はい。続いて、東京新聞の記事ですが、まあ、これから期待できるのがワクチンだったはずなんですけど、なかなかその接種のスケジュールが遅れがちだということで、新型コロナウイルスワクチンの医療従事者への接種が始まってから間もなく2ヶ月が経とうとしてるんですが、東京都台東区には昨日ようやく医療従事者向けのワクチンが届いたということです。来月中旬には65歳以上の高齢者の方々への接種の予約受付がスタートする予定で、ワクチンの供給スケジュールが見通せない中で、区はギリギリの台東区ギリギリの対応を迫られていると、で昨日届いたのがワクチン2箱で、1回目の接種をすぐに始めたとしても2回目までは3週間空けなきゃいけないんで、2回目の接種が本格化するのは5月の10日頃、ゴールデンウィーク明けですね。で高齢者施設での入所者への接種が始まる時期とちょうど重なっちゃう、大変です、都内でワクチン接種の対象になる医療従事者は、お医者さん、看護師さん、技師さん、およそ60万人なんですけど、東京都によるとこのうち、8日の時点で1回目の接種を終えたのは98,866人、まだ医療従事者でも 16.5% という都内の状況と、
これさ、私思うんだけど、結局 もう決めたじゃん、うん、医療従事者の人たちが先、
はい順番ね、
次に高齢者って、うんはいでね、疾患持ってる人って決めたじゃない、うんうん、なんか医療従事者の人たちが終わる前に、うんうん高齢者に行ったのってさ、うん、もうもろやってますっていうところを見せるためだけであって、ねうん、全くなんていうのその、うんうん、予定が狂ってたところを隠したいためであって、うん、なんかその意味が見えないよね、
うん、本来ならばね医療従事者420万人の人たちに打ってから高齢者っていう順番なんだけど、うん、まあでもワクチンがなかなか間に合わないっていうんで、うん、もう高齢者をちょっと前倒しして、うん始めたっていうのが今の授業で、うん、しかもこの台東区ですか
そうですね、はい、台東区ようやく来たっていうことですね
台東区に医療従事者対象の、ねうん、ワクチンがやっとだと、まあうん、これ見るとほとんど高齢者とが、うんまあ、接種も始まったけど、うんまあ、1950だっけ高齢者の接種と医療従事者の接種が台東区では同じ時期に始まったって、
ね、両方並行してやらなきゃいけないってことですよね
でもさ最初の、うん、取り決めではだよ、うん、その、うん、その高齢者の人って、うん、コロナにかかったりすると、うん、いきなりその、うん、た本当に、うん、死ぬかもみたいになったりする人が多いわけじゃん、うんうんうんうんだからそこをたくさん見たりするのに、うん、医療従事者の人たちっていうのだったじゃない、うんうん、なんでここで途中でさその順番狂わすみたいなこと出てきたんだと思う、
うん
うんうん、
予定通りにいかなかったっていうことですよね見通しがやっぱり甘かったっていうことを言わざるを得ない、
まあ、甘かったっていうか、ね、まあねまあ、これはもう大元をたどればこの国もいろんなね、うん、あの感染症対策が遅れたとかあるけど直近ではワクチンだ、うんこのワクチンがやっぱこの国に入ってくるのがどういうわけだか、うん、まあ先進国も途上国も含めて接種するこう今と日本で今 1% ぐらいしか打ってないってこう言われてるわけでしょ、うんうん、アメリカとかはイギリスとか 33% で、うん、イギリスなんかはもうそろそろ減少傾向が始まったというような状態になっててまあブータンとかうん、そういうところでももう60何パーセントっていうふうにね
だからあれなんだよね、うん、そのなんていうの、うん、経済的にみんな盛り返してきた時に日本だけ取りを残されるっていう恐れを言ってる経済の人とかもいるし今世界で収束してきてる時に日本だけワクチン打つの少ないから日本でまたぶり返すんじゃないかってそこから世界にっても言われてるし、
はい
うん
はい、その中でオリンピックをこう、うんうん、やる無観客でも何が何でもやるって言ってる人もいるしこうやむを得ない場合は中止も考え頭の中に入れておかなくちゃいけないっていうおっしゃってる方も、まあ、これをいらっしゃいますけども、はい時間いっぱいですこの他に性風俗業除外国が争う姿勢って性風俗の人たちに、コロナ対策の持続化給付金などを対象外にされたのは憲法違反だっていうふうにね、うん、言われてるんですけど相変わらずこの性風俗は不健全だとかね言われながらお金がちゃんとした支援金が支払われてないっていう現実もあるそうですさあ今日も始めましょう